在那说什么？話す者の口と聞く者の耳を清めて、今日も私たちに御言葉をください。アメン。はい、私にとってはね、新改訳2017からメッセージするのは今日で初めてになります。確認して入れました。画面に出るのも、コンセーションの番になると思います。今日は別にクリスマス物語を今日読んだわけではありませんけれども、これはね、聖書の聖書中の書簡ですね、手紙の中のクリスマス関係の深いところなんです。ヘブル人の手紙ですね。聖書の中にはね、父と子の話はいっぱいありまして、もちろん人間いろんな家族出ていますし、大体お父さんと子供ね、顔が似たりしまして、もしかして髪の毛も同じ、まあ日本でもね、みんな髪の毛同じ色なんですけどね。我々は、私の髪はね、あっちとお母さんの、髪なんですね。で、場合によってはね、その生き方、動き方、顔つきもね、親子で似てくることありますね。同じ反物があったりするんですね。人間の場合はですね、反抗期とかあって、子供ね、親に逆らうことがあるんですけれども、特に10代の子はそうでしょうかね。どうですかね。美咲ちゃん、はい。いや、逆らってないね。はい、まだ。はい。そして、でも、そんな子たちもね、よく親と似てきますね、後で。嫌なほど似てくることもあります。今日はですね、はい。今読んでいただいたところですね。神は昔、預言者たちによって多くの部分に分け、多くの方で先祖たちに語られました。これ、つまり、旧約聖書、今私たちが持つ聖書の中の旧約聖書がこれなんですよ。ね。預言者などによって、多くの部分に語りました。で、この終わりの時に、つまり、この手紙を書いている一世紀なんですけれども、私たちも終わりの時に所属すると思っています。巫女にあって、つまりイエス・キリストにあって、私たちに語られました。神は巫女の万物の相続者と定めて、巫女によって世界を作られましたと。もう、イエス・キリストのことをすごく大きく、表してますね。もう、天地創造そのものも、キリストが関わっておられたことになりますね。で、巫女、つまりイエスは、神の栄光の輝き、また、神の本質の完全な現れであれ、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。巫女は、罪の清めを成し遂げて、糸高きところで大いなる数の右の座に使われまして、右の座って力の座、一番権力、権威のあるところが右なんですね。だからこれはイエス・キリストのこと言ってますね。ものすごく偉大なものとしてですね。神の本質の現れというのはね、原点ではキャラクターという、もう印鑑ですね。日本でもうみんな普段よく使っている印鑑のことですけど、その人の名前を、はい、完全に表していると同じように、イエス・キリストは、神の存在そのものを忠実に表していることと言ってますね。この手紙はですね、ヘブル人の手紙はね、著者が不明なんですよ。著者が不明なんですけれども、初代の人の一人だとは間違いありません。で、ごく、初期の手紙であることは間違いありません。だから、ヨハネじゃありませんけれども、ヨハンの福音書にはですね、よく似たことが書いてありますね。私たちに語られました。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。すべてのものをこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもなかった。と、本当によく似たこと言ってますね。全部巫女によってできていること。で、同じヨハネなんですけれども、このヨハネの手紙のところですね。 第一ヨハネの一章ですけど、初めからあったもの、私たちが聞いたこと、自分の目で見たもの、じっと見つめ自分の手で触ったもの、すなわち命の言葉について、命の言葉は、この命を現れました、道地の共にあり、私たちに現れたこの永遠の命を、私たちを見つことで証しをしてあなたに伝えます。本当にキリストこと、こういうふうに書いて、御言葉であること、永遠からおられて、すべて御子によってできていることですね。神の言葉って神のコミュニケーションなんですよ。神は何か私たちに何か伝えようとなさっているときに、それはイエスを通してです。イエスはその話、そのコミュニケーションそのものです。ちょっとね、この場所は誰か分かりますか？ここにテキサス出身の人いませんね。んじゃないね。はい。アラモンと、まあ書いてあるんですよね。書いてあるんだよ。はい。アラモン立ち替え後で、まあアメリカ人の価値聞けばいいと思いますね。私はちょっと、なんか有名な立ち替えあったなというぐらいですけど、テキサスは独立するため の戦争だった。メキシコから独立ですかね。でしょうかね。とにかく、今のテキサス人はよく威張ってますね。とにかく、で、その中にこう書いてあるらしいんですね。メイジャー・ジェームズ・ボナムという、ボナム少佐という方が、その会に参加して戦死したらしいんですけども、250人、死亡したらしいです。で、それにはね、実は、ボナム少佐の肖像がありません。ですね、よく功績残したんですけれども、彼の絵がなかったんですね。でも、この人をね、記念したいし、どうですかね、代わりに、ボナムの老いの肖像を展示してるらしいんですよ。まあ、いつことないんですけど、でも展示されてるらしいんですね。それはね、彼は自分のおじいとよく似てるから、その肖像を使えば、まあ、ボナム少佐はこんな顔してましたね、というふうに、そういう記念してるという。まあ、そういうやり方ありますね。この人、その国しかわからないけど、よく似た人の顔を見れば、このような顔だな、と。そういうやり方ありますね。神はですね、言葉どう語るんですかね。まあ、さっき読んだね、多くの部分に分けて預言書を通してとありますから、言葉を使ってですね。最初は口頭でですね。そのあっちに、あと、文字になりますね。よく特に旧約聖書の預言のところを読んでるとね、これは演説なんだと覚えてください。イザヤでも、エレミヤでも、ホセア など、みんな、最初みんなの前で、いろんな人の前で、もう力強く立ち上がって演説したものを、その預言書の弟子が書き留めたものですよ。ですから、本当に話し言葉と思って、人々大声で叫んでるように読んだ方が、正解ではないかと思います。でも、あとで文字になって、今、裁判のことを翻訳されていますね。元ヘブライ語は私も読めませんが、英語だったり日本語だったり翻訳されたものを私たちは聖書の中にいつでも読むことができます。文字になっています。モーセの律法、預言書のメッセージなどありますね。でも別に、それで別に人を通して語るという手もありましたし、例えばですね、現実の人間を通して、ただ話し言葉と書いた言葉よりはもっと深く理解することはできると思いますね。例えば旧約聖書ね、創世記に出てくるアブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフ、そういう族長たちですね、その昔の人たちは、彼らはね、説教しませんね。いくら話し読んでも別に説教してません。しかし、彼に出会った人たちは、神のことを知るようになりました。ね、アブラムも、なんか神の使いだとか、偉大の私たちの間の君主だと、当時に人を褒めていまして、付き合っている人、ああ、私たちの懐をよく見て、 神はなすともにいるんだな、おられるんだなと、周りの人が理解できましたですね。それは人間は人間に通じる、そうでしょ、そうでしょ。何か知りたいときはね、人を通して本を読めばいいけど、まあまあでも人から聞くね、あるいはその人はその現実を表しているならばですね、テレビ番組でね、あ、その時私はいましたよと目撃する人の話は本当によく通じますね。だから神の子、ね、私たちが聖書を読んでいるイエス・キリストは本当に私たちに神を表すことができますか。もちろんできると思いますね。はい、それはね、反抗期などありませんし、世代間の摩擦がありません。御子はもう完全にお父様に似てます。同じ姿があります。御子は神の栄光の輝き、神の本質の完全なあれ、もう完全完璧にはっきり表してますね。神はどんな方ですか。イエス・キリストを見れば神はこんな方なんですよとはっきり知ることができますね。そっくりです。行動も神の行動そのもの、ね、イエスはね、話し合って歩き回って奇跡も行いますけれども、これは神の行動なんだと分かればいいんですよ。例えばですね、これヨハネ福音書なんですけれども、イエスを周りの人たちに話しましたね。もし私が私の父の御業を行っていないのなら、私を信じてはなりません。しかし行っているならば、たとえ私が信じられなくても私の御業を信じなさい。それは父が私におられ、私も父にいることはあなた方が知り、また深く理解するようになるためです。だからイエスの行いによって知るというんですね。イエスもちろん話もよく話されました、教えました。それは私が読んでる貴重な教えでもあります。でも四福音書ともにイエスの教えだけ記録しているのじゃありません。イエスの生き方、イエスの生活、イエスの行動をたくさん記録しています。で、十字架などイエスの身に起こったことも中心的に教えています。もう個人個人との関係、話し合いも記録されています。で、そういう受難の話ですね、苦しみの話も大体四福音書共通でも4分の1ぐらいのスペースを取っています。じゃあキリストは本当に私たち神を表してくださるんですけれども、かといえばじゃあ人間にどのぐらい似ておられたんでしょうか。本当に人間のようなお方だったんですかね。だから今日読んでいただいた箇所ですね、多くの子たちを栄光に導くために彼の救いの創始者でも多くの苦しみを通して完全なものにされたのは神にふさわしいことだったですね。もう多くの苦しみを通して、私たち苦しいことはありますか、誰だってね、あると思いますね。でも私たちの救い主も苦しみを経てきていますね。あるいは生とする方、キリスト、生とされる者たち、私たちみんな一人の方から出ています。それゆえイエスは彼らを兄弟と呼ぶことは恥としません。いいですか、私たち兄弟、イエスの弟たち妹たちです。いいんでしょうか、その呼び方。でもこう言ってますね。あるいはそういうわけで、子たちみんな血と肉を持っているので、イエスもまた同じようにそれらのものをお持ちになりました。それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼすことができました。私たちも弱って死ぬ体を持ってますけど、キリストも死ぬことができた、つまり死んでくださった。それによって悪魔を滅ぼすというんです。イエスは 自ら試みに受けて苦しまれたからこそ、試みられている者たちを助けることができるのです。試みられています。私たちも、もう引っ張られています。いろんな影響を受けています。いい影響ばかりじゃありませんし、そんな試みを受けている私たちも、キリストもその体験しています。失敗はしませんけど、誘惑、いろいろ弱さ、試練、体験されました。助けることができます。本当に私たち人間が体験するものは、キリストも体験されています。どんな顔をしているか分かりませんけれども、適当に、これ、ユダヤ人の、男性の顔を適当に出しましたけれども、キリストも多分髪の毛黒だったはずです。黒か焦げ茶色って、ね、ユダヤ人がほとんどそうなんですよ。そういう、金髪のことは、ほとんどありません。ね、そして特殊な花がおらずかもしれませんね、ユダヤ人に。そういう目立つような花もあったりして。目はね、青い目じゃありません。ね、日本人の皆さんと同じような茶色の目だったはずです。そんなに、また、殺す時には痛かった。消す時は私たち同じような赤い血を流されました。きっと泣くこともあったと思います。笑うこともあったと思います。鼻をかいで愉快な思いをしたされたでしょう。場合によって踊られたじゃないかと私は想像します。聖書に書いてないんですよ、それは。でも、おそらく踊られたと思います。結婚式、せめて一回もね、結婚式に行かれたので、いやー、踊ったでしょうね、と思いますね。音楽聴いて楽しまれたではないでしょうか。ね、楽しいでしょ、音楽は。ね、はい。はい。私たちと同じような経験されてますね。そんなに背が高いと思いません。なぜかというと、まあ、イザヤの、ね、イザヤの53章にはね、神のしもべについては、彼には見るべき姿も輝きもなく、私たちが慕うような芽生えはないと。まあ、特に目立つ。俳優、素晴らしい俳優のような姿ではないかなと思いますね。でも私たちを助けてくださる。同じ弱さを同じ体験を持っている方で、こんな経験している私たちをもう導くことができる。助け出すことができます。そうならなければなりません。こういうわけで、神のことについて、憐れみ深い忠実な大祭司となるために、主はすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。ですね。祭司でもいつかね、話したことがありますね。祭司って何なのかと。聖書の大きなテーマで、このヘブル人への手紙の中の特に大きなテーマとなっています。キリストの働きは昔、旧約時代の祭司たちに例えられていますね。で、まとめてみるとですね、祭司は、まあ、当時はね、祭壇の上に生贄を捧げるような役目の人だったんですね。ですから、牧師よりは肉屋のような働きだったんですが、動物を振ったり、切ったり、それを、肉を焼くわけですから、とにかく、でも、神の言葉、その律法、裁き、許しなどを受けて、人々に伝える役目、人の前で神を表す、ね、神のことをみんなに伝える、教える、かといえば、人々の代わりに、人々の祈り、その捧げ物、その礼拝を神に向ける、神に捧げる、そういうこともできてまして、要するに神の前で人を代表する。これは最新のこと、いわば仲介者ですね。間に立つ人ですね。でも、普通の祭司、聖書に出てくるような祭司、いろんな名前が出るわけですけれども、それも人間の弱さもあるから、自分の罪のための権利も時々捧げなければならなかったんですね。あるいは、イスラエルの民全体のための捧げ物とか、あったりしましたね。キリストは完全な祭司で、自分の罪がありません。自分の脇には罪がありません。 だから自分の罪のための生贄など捧げる必要がなく、代わりに神完全に表してくださる人の全面を神に頼む、私たちのすべての必要を神に向ける、お願いすることはできています。それキリストの働きの中核、一番中心ですね。人の中に神が宿る、いいですかね。人の中に神が宿る、これはですね、本当の贖いの可能にありますね。これはなんで今日この話してるかと、これはクリスマスの意味なんですよ。人の中に神が宿る、人の中にうちに神が宿る、この世の中に神が来てくださる、これはクリスマスだ、それで祝ってますね。ね、もちろん、来週もクリスマスイーブにはイエスをどのように生まれたかと、どんな場所で生まれたかとか、なんでこういう馬小屋みたいなところで生まれたかとか話をすることになりますけれども、それはクリスマス物語そのものなんですが、でもこの時期に一番祝っているのは神が来た、神が来てくださった、来られました、私たちのところに、私たちの間に来てくださった。神である主は、これ創世記天地創造のことですよ。神である主はその大地の地理で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれました。それで人は生きるものとなった。そうですよ、人間はそうですよ、地理と神の息の組み合わせなんですよ。私たちは血肉があって骨があって筋肉あったりなかったり、体持ってます。体の中には神が入ります。神の霊、神の息吹、私たちに入ってます。それ不思議でも本当です。罪のために人の中の神の霊は消えた、ダメージを受けましたね。その霊を取り戻すのに神は長い計画を立てて、その結論がクリスマスだった。イエス・キリストが来られました。また人の中の自分の霊をもう一回生かせるためです。だから最終解決はクリスマスだ。そうなんですよ、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た、見ました。言葉、これはヨハネの福音書には実はイエスの誕生の話は出てきません。代わりにこれがあります。ヨハネの福音書の序文になるところですけれども、言葉、つまり神の子、神、人となって私たちの間に住んでくださった、私たちを見ました、その栄光を見ました、よく見ることができました。ちょっと待ってください、こんなもんですよ。いくら水は素晴らしいものです。神に感謝しています。人を取り戻すのに神をどうなさったかと話しましたが、じゃあその結果ちょっと考えましょう。私たちは何です、皆さんは何ですかと、人間ですか、人間らしい顔してますね、はい、人間でしょう、はい。では私たち人間の中には神の息、神の息吹、神の霊が宿る、人間だけど神の霊の宿る人間ですから、その神の火花が燃えてます。イエス・キリストは言いました、私は世に光です、しかしこれも言いました、あなた方は世に光です。 そうですか。同じ光ですよ。神の言葉に従うものも、この世にとっては神の言葉である。いいですか？あえて言うことですよ。じゃあ、私は神の言葉とか、あなたは神の言葉って言っていいんでしょうか？でも、ある意味そうなんですよ。神は、この世のためにはコミュニケーションを取りたい。どうやって取るかと、私たちを通してですよ。世の中、私たちを見てます。私たちを読んでます。私たちを聞いてます。いいですか？パウロが、そのコリント人にこう書きましたね。私たちの推薦状はあなた方です。それは私たちの心に書き記されて、すべての人に知られ、また読まれています。あなた方が私たちの奉仕の結果として、キリストの手紙であることは明らかです。それは、罪によってではなく、生ける神の御霊によって、石の板にではなく、人の心に板に書き記されているものです。そうなんです。この世は私たちを読むことができます。いいことを読ませましょうね。この世は私たちの匂いを嗅ぐというところがありますね。どんな匂いするかな？そうですよ。私たちは救われる人々の間にも、滅びている人々の間でも、神に捧げられた芳しいキリストの香りなのです。そうですね。よく、旧約聖書に、生贄の煙が上がるときは、神が嗅ぐいい香りだと呼んでますね。私たちは、いい香りになっていること、いいんでしょうかね。はい。クリスチャンは小さいキリストです。クリスチャンは小さいキリストです。それは自分好む好まない別の話ですよ。私たちを通して、キリストは多くの人に触れています。イエス・キリストの肖像はない。しかし私たちを見る人たちはキリストを見ることができる。出会うことができます。よろしいでしょうか。もう、そうそう最後に来ますけれども、このことを覚えてほしい。私たちは神の手紙です。出会った人たちは神に出会う。もう真剣に。しかも重い責任でもあります。でも素晴らしいことです。いいですか。じゃあ、ご一緒に読みましょう。エペフ人3の1。はい。ですから、天の召しに預かっている聖なる兄弟たち、私たちが告白する人であり、大祭司であるイエスのことを考えなさい。キリストは、御子として神の家を治めることを忠実でした。そして、私たちが神の家です。し、確信と希望による誇りを持ちつつね、そうなんです。その誇りを持ち続けさえすれば、そうなんですね。天の召しに預かっている聖なる兄弟、姉妹、皆さんのことですよ。キリストのことを考えましょう。キリストを御子として神の家の治めることの忠実でした。私たちが神の家です。黙祷しましょう。主キリストイエス、私たちの間に来てくださって、心から感謝します。どうかさらに私たちの中に入り、私たちを通してご自分の姿を表してください。私たちを今日導き、ご自分ともっともっと似たものとならせてください。主の栄光のためです。アメン。